はい、どうもこんにちは。張り切ってまいりましょう。僕は東牧師の会会長の吉田裕樹なんですけれども、今回はちょっと変則的な、放送収録ということになってしまうんですけれども、僕はまあ本意ではないんですけども、ちょっと圧力がかかってこの回を放送しなくてはならなくなりまして、何かと言いますと、僕が怪談現場東海道中という本をイカロス出版という出版社から、発行させていただきまして、でそれに関しまして、まあこういうことを言うとちょっとリスナーの人には、ね、子さんの常連のリスナーの方からはすごいもう幻滅したとか、吉田そういうやつじゃなかったような、昔はもう変わったなって、もう俺たちの知ってる人じゃなかったな、なくなったなって言われるかと思いますけど、まあ、番宣のラジオを撮れと、まあ、正直悔しいです。ただまあ撮れと言われたら撮らなきゃいけないと思うんで、これからラジオ撮っていきたいと思うんですけども、まあ気を取り直してね、僕もプロですから、ちゃんと楽しいラジオを皆さんにお届けしたいと思うんですけれども、あの先ほど言いましたよね、僕が、これから発行するのが怪談現場東海道中という本で、でそれはイカロス出版のイカロスの怖い本というレーベルで出る本なんですね。でそれはまあ今までも何冊か出てるんですけれども、今月というか、まあそのちょっと前に一つ新しい本がまた新刊として出てまして、それが拝宮遺文移ろい百物語という本が全く同じイカロスの怖い本のレベルで出ているわけですね。なので今回その筆者さんと僕とでそのラジオを撮ろうということになったわけです。あのまあこういう感じで言うと、なんかすごいケチが初めについたような感じになって申し訳ないんですけど、まあ著者の方を紹介させていただきたいと思います。あの別に僕は大意はないので全くあの大好きなんですけども、今回イカロス出版から拝宮遺文移ろい百物語という本を、出されました。著者の方である、堀内心ひとみさん、
そのままですよね。あの、大概間違われますけども、僕それぐらいまで崩して間違えるとないですよ。
堀内さん。
違います。里内ですね、これね。
里内って言うんですか、これ。
そうです。はい。郷内です。
郷内心ひとみさんですか。
それで素直に音読みでいいと思いますよ、下は。
じゃなくて。ちょっと待って、素直に、はい、ちょっと学がないんで。
いやいや、はい、こんな。
あの、ちゃんとした名前言ってもらっていいですか。
郷内新道と申します。
郷内新道さん。
はい、もう全部音読みですよ。
失礼いたしました、本当にありがとうございます。いや、郷内新道さん。いや、もう今回ゲストとして。郷内さんはあれですよね。
はい、何ですか。
まあ、これ、拝宮遺文っていうふうに。はい。サブタイトルがついている通り、
はい、
本当の拝宮さん。
そうです、一応。
拝宮さんって言っても、でも今の若い人知らないんじゃないですか。
わかんないでしょ
う
ね。
まあ、若い人っていうか。
まあ、結構な年代
の人
は、わかんない人はわかんないと思いますよ。はい、あの今ほら、スピリチュアルカウンセラーとかね、はい、あるいは霊能者とかという呼び方の方が一般的というか、メジャーになってしまっている節があるんで、拝宮、はい、っていうと何する仕事ですかって聞かれるのは多いですね。
はい。まあ、何する仕事なんですか？
読んで字のごとくですよね。拝むのが仕事ですよ。
いや、わかんない。
何ですか？
いや、わかんない。
先祖供養だったりね、はい、あるいはこの、まあ、あの、まばらいだったりとかですね、交通安全の祈願だったりとか、安産祈願ですね、語学祈願、あとは、いわゆる狐好きなんかを落としたりする。
そういうふうに悩んでいる、まあ、例えば霊障みたいな、
そうですね、いわゆるですね、
怪現象に悩んでいる人、
も含め、お客様のですね、相談というか悩みに沿って、各種家事祈祷を適宜こう拝ましてもらっているというような仕事ですね、拝宮は。
まあ霊能者っていうことの、まあ、ものすごい広いワードで言えば、霊能者ということ、
まあ、かなりそうですね。あの講義で言う霊能者の範疇には含まれるんでしょうけども、ただ僕はあの霊能者って名乗ったことないんです、自分のこと。なんでかっていうと、霊感とか霊能ってあの定義できないじゃないですか、はい、何ができれば霊感があるのかとか、何ができなければじゃ霊感がないのと、そういうものを商売で扱う、
あれじゃん、カルラマウみたいにあとクジャク王みたいに、
そうそうそうそう、
インドラヤソバカ
って、そうそうそう、で ね、そういう
電撃がバーッバリって走るみたいな、そういうことはできないんですか。
で、なんかビジュアル的に見せられればね、
はい、
ほらほらもうね、胸張ってね、でかんって言えます
けど、ね、クジャクを見たことはできない。
できませんよ。
あ、できない
んだ。できないですよ。あんな密教的な世界は。
はい。
はい、僕、坊さんじゃないし。
実際だからまあ、僕もまあ、はい、実際そういういろいろなね、はいはい、取材を各地にしているので、はいはいはいはいで、まあ、東北地方っていうのは、はいはい、そういう拝み屋さん文化が未だに残ってるっていうところがあると思うんです。
はい、
で、
はいはいはい、
郷内さんも実際に東北の方ですもんね。
そうですね。
仙台でした
ね。仙台ですね。大雑把に言うと仙台です。
はい。
もうちょっと言うと、仙台よりもっと北の田舎の方ですけども。
宮城の。
宮城の、東田郡涌谷町というですね、
はい、
まあ、北部の方に位置する、ちっちゃい町ですね。
はいはいはい。はいはい、
土田舎ですよ。
僕も実は今日、
はい、
ちょっと、ね、都内市、はい、都前。
都前、はい、はい。
都前、都前のあたり
まで。都前じゃないですか都前。
都
前。登るに米で。
ごめんなさいね、僕、はい、東京、はいはい、生まれ東京最初のシティボーイなんで、東北の地名がね、よくわかんないけど、ずっとね、登る米市だと思ったんですけど、
はい、違います。北東部、北部でしょ、
はい、
宮城県の。
はい、
はい、はいはい。
都前市。
都前市です。
ごめんなさい、
広いね。
もう取材してきて、はい、もう、なんか、ルポルタージュとか言ってるのが恥ずかしくなるんですけど。
トマ石って言いました
。トメ、
トメ。トメ
ね。トメに取材してきました、はい、まさに今日。
お
まあまあ、それはちょっと後にお礼話すんですけど。
はいはいはい、はい。楽しみにしてますよ。
東北とかね、岩手県とか、はい、その、まあ、宮城でもやっぱり北部って言いましたけど、
はいはいはい、
やっぱりちょっと北の方とかの方が強いのかなって気がしますね。その、拝み屋さんっていう、ちょっとまあ、言ってみれば、まあ、僕みたいなシティボーイからすれば、ドロッドロッドロッとした、
はいはいはい。そうですね、
相談事、
はい、
あまだ日本にこんな相談事に乗る人がいて、
はい
まあ、相談を持ちかける過程があって、
はい、
それを解決する人たちがいるんだっていう、
はい、
それが拝み屋さん、まあ
そうですね、
まあ、いろいろ地域でね、
はい、
名前がありますけど拝みさんとか
女将さんとか
神
様
とか、はい、神様とか、いちごとか、
はいはいはい、いちご、
いちごとかもありますね、
あるんですか、東北
東北じゃないですね、いちごって。
あ、そうです。
北陸の方でした
っけ。北陸の方ですか。
ね、
はいはいはい。これ面白いですね。
はい
はいはい。
まあ、ありますよね。
はいはいはい、はい。
で、まあ、そういうのの、はい、まあ僕もイタコさんとか取材してるんですけれども、若い男性の方で会ったのは初めてですね、郷内さんが。
若くないですよ。
まあいやいや、とはいえ、とはいえ、やっぱり、今60代、70、まあ60代でも若いぐらいじゃないですか。
まあそうです
ね。70代、80代で、
はいはい、
そういう拝み屋さんとか霊能者ってもういなくなってるっていうのが取材してると。
そう、うん。年々減ってますね。昔からもう何十年もやってきた、昔気質の、いわゆる本当にもうさっきおっしゃった、拝み屋さんと神さん、神様って言われてるような方々はね、やっぱりもう年を取っちゃって亡くなっちゃったとか、あるいはもう体が持たないんで引退しちゃったとかっていう人が多いんで、うん、減る一方ですよ。
イタコさんなんかは、はい、例えば僕がずっと取材している中村武さんって人、人87、はい、8ぐらいかな。
あ、そんななんですか。
で、本当に目の見えない人で、
はいはいはいはい、
で、最後のイタコさんだと思いますね、多分。もう小笠原さんとかも、
はい、
もう引退してるんで、
はいはいはい。
で、まあ、もちろん若い方いるんですよ。このラジオでも何回か。はい、名前を出してるんですけども、はい、40代の若い女性の方が2人いるんですけれども、そのまあ、ちゃんとイタコの修行した人なんですけれども、それこそ中村さんのところで修行したんじゃないかな。まあ、ともかく、ちゃんとしたイタコの修行した人なんですけれども、はいはいはい、ただその人たちは別に盲目ではないですから、
はい
はい、うん、だから僕もね、いろいろ取材してて、いわゆる僕らがイメージする東北の盲目で、
はい、
おばあさん で、
はい、
でその口寄せとかしたりするっていう、はいはい、人はもうほぼいないし、
いないね、
もう数年で、
はい、
まあ中村さん以外にもいるでしょうけど、
はいはいはい、
そんなに遠くない将来、
はい、
いわゆる僕らがイメージする、
はい、
そういう霊能者、霊能者というかその拝み屋さんがいなくなるでしょうね。はいはいはい、
ですね。はい、なんでしょうね。カテゴライズするんだったら、イタコさんというのはこの自分の体で亡くなったこの、まあ、方の霊魂を下ろして、ね、
はい、
口を貸してこの言葉をとしてね、相談者に発するというお仕事じゃないですか。
うん、
だから、まあ、カテゴリーとしては霊能関係であっても、まあ、霊媒師に部類されるお仕事だと思うんですよ。
はい、
で、多分霊媒師の方って、うちの地元にもまあ、ちょこちょこはいらっしゃったんだけども、今本当に減る一方なんですよ。
うん、
で、ましてこのイタコさんというのは青森の方ですね、厳しい信用されて、やっとなれるというような、特殊な本当にも家庭を経てなるようなお仕事ですから、でそれに見合うだけのやっぱりね、まあ、まあ、もっと言えば対価というんですか、 そういうのも得られないし、今昔はほら目が見えないからその仕事しかできなくてというか、
福利厚生みたいな、ね、
そうそうそう
面もありましたからね。
今仮にそういう事情がある方でも別の道っていっぱいあるはずだから、
まあ、それこそ普通の職業訓練場とか、ね、まあ、福祉の道があります
から、ね、はいはいはい、だからあえてその道を選ばなくても生きる道は今いくらでもあると。で、
そうですよね、
うん、そうでしょ、だからやっぱり減ってくるのは必然でしょうし、はい、で、霊媒ってやっぱりこの数あるいろんなこの霊能関係の仕事がかなり特殊なジャンルに属するものですから、できる人も限られますしね、はい、実際にこの体を使って下ろしてなんてのは、はい、だからやっぱりね、吉田さんおっしゃる通り今後はねもう耐えるというかほぼゼロに近くなんじゃないのかな。
逆にイレギュラーなタイプとして郷内さんみたいなのがたまに出てくるっていう、
は
い、
僕はだって霊媒じゃないもん、拝むのが仕事だから、
はいはい、
別に体に落ちてどうこうでもないし、
いやそれちょっと一回説明していただいてもいいですか。
あ、いいですよ。
どういう、具体的にどういう仕事をされてるんですか。はいはいはいはい、
だから、まあ民族社会というか共同体の中でですね、発生する例えば、家と家同士のこの争いですか、トラブルとかあるでしょ、境界線問題だったりとか、あるいは親戚間のごたごただったりとか、
特に地方だとね、
じゃあ多いです多いです。そういうのを何が原因であるのかとかって聞きに来る人もいらっしゃいますしね、うん、
はい、
あとは今風のあれだと学校のいじめだったりとか職場内での対人関係、
うん、今っぽい、
ね、あ今っぽいでしょ、圧力だったりとか、そういうのが、まあ、人間の問題としては多いですよ、
うん、
あとは、さっきも言ったように交通安全の払いをしてほしいもありますし、うん、受験合格の祈願に、ね、行きますって人もいますし、でまあ、悩みとかなんかに関してはよほど本当特殊な問題でできないっていうのはない限りは受けるようにしてるんですよ、
うん、
だから、まあ、人の悩みが半分でそのもう半分がこのいわゆるお化けとかですね、キツネ付きとか、はい、あっち関係になるんですよ、
はい、
ただ僕の場合この先祖供養するにしたって、はい、お化けをどうこうするとか、あるいは寄生式どうこうする、自分の体に何かを下ろしてするというような形式はやらないんで、あくまでも、はい、なんで払うとか拝んで供養するって方法を取ってるんで、うん、そう考えると自分の体に下ろして何かをするお仕事よりはまだ肉体的には楽といえば楽なんですよ、
はい、
負担かかんないというか、はい、だからそういう方面ジャンルでやってる人は多いし、今も実は増え続けてるんです、こっちの方は、はい、名前を変えてね、
うん、だからそのアドバイスに乗ってきちんとそのなんかこういうことだからこうした方がいいよって対処法を、
はいはい、
別にそのトランス状態とかになるわけではなく、
はいはい、そうです、そうです、
やるっていう感じ
ですね、生の口で言いますね、うん、でできる限りこの何でしょうね、お客さんの方はやっぱりほら、対人関係がうまくいかないとかですね、あるいはこの家同士のいさかいが絶えないとかっていう原因を霊に求めるんですよ、先祖のたたりがあるからとか、
いまだに
言いますよ、言います言います、因縁がどうこうだからね、だからこれを供養してほしいって来るんだけども、でも実際は多くの場合人対人の問題ですから、そこに霊とか持ち込まなくったって実は話をすれば解決できるんですよ、
はい、
これこれこうした方がいいですよと、あなたも引くところは引いてこうした方が円滑にことが進むんじゃないですかという、そういう糸口というか解決口を探すようにしてるんで、僕何でもかんでも霊のせいにする気はないんですよ。で、例えば何でしょうね、いた子さんの場合って亡くなったこのお父さんとかおばあちゃんとかなんかを体に下ろして、うん、はい、で相談に行ったお客さんがこのほらいた子さんの口からこの言葉を聞きますよね。聞いた本人は体験ですこれね、あお父さんだおばあちゃんだってこれ体験じゃないですか。でもお客さんの方が一方的にこの下ろし事がうまくいかない、これは多分先祖の因縁だって思ってくるのが、ただ思い込みですよね、
はい、
感想ですよね。
そうですね、
そう、はい、体験自体は重んじるんですよ、夜中に悲しみにあったとかね、
はい、
あるいは3日連続このほら時計を見ると4時44分になってたって、なんか悪いことがあるのかしらって、うん、これ体験じゃないですか、
はい、まあそういう実話怪談を取材する作家とスタンスと一緒ですよね、
はいはいはい、そう同じですよ、体験はいいんです別に。で問題なのはこの本人が体験したことで困ってる怖いって思ってるこの気持ちをどう解消するかなんですけども、漠然と僕お金が全然たまんなくてこれは土地が悪いからじゃないかしらっていうのは、うん、俺はお前言い訳だろうと、
うん、
してこの辺は違いますよ。だから何でしょうね、
それは違うだろう、
違うだろうって言いますね、はっきり言います言います、うん、だからいた子さんと違って僕の方の拝み屋の仕事というのは結構現実的な視点で物を見るとか語るというのも多いんで、そういう意味であんまり神秘性は、うん、相談によっては薄いのかなと思う時
は、なんかそのカウンセリング、はい、心理カウンセリングに近いものはあるか
も、ちょっとそういう側面あるかもわかりませんね、
ですけど、は
い
は
い
はい、でもまあ一応その根本的に違うのはちゃんそうなんですかね、その、
はいはいはい、
宗教だったり信仰だったりを目指しているという
ですね、
スタンスですよね、
ですね、あしっていうんだったらこの僕拝みやってますけども、特定のこのなんかのほら宗教を信仰しているとか 神様と仏様を信仰しているというのは全くなくって、はい、あくまでもこの舞台装置というか、お客さんの悩みに沿って、この、祝詞が必要だったらこの祝詞をあげようとか、うん、この教室だったらこれをあげようとかっていうふうにしてるんで、そういう意味で結構ね、フラットというか、どこにもこの属さないような、偏らないような感じでやってますよ。
なるほど。
はい、はい。
じゃあまた、ちょっとだから、はい、昔のね、はい、拝み屋さんというか、
はいはいはい、
おかみさんとか、
はいはいはい、
いた子さん、ある程度、何らかの仏教の宗派、
うん、あります、あります。
そうまあ、真言宗が主なんですけれども、に、まあ、それは、組織として属するみたいな、
はいはい、
だから別に真言宗の原理主義者というわけではないけれども、
はい、
いうのとはちょっと、また現代的な感じですね、
はいはいはい、
それとはちょっと違った、
ね、
はいはい、今の拝み屋のあり方としてね。
はいはいはい、だから、昔の拝み屋さんとか、いた子さんとかなんかが、例えばこの自分自身の仕事をする上で、守り本尊というか、本尊として、はい、特定の仏様とかですね、神様を祀るのは別に俺は否定はしないんですよ。これは拠り所ですから、はい、いいんですよ。ただ、今、今の世の中
って。逆に今ね、真言宗ばっかりになっちゃうと、
はい、
逆にちょっと、
ね、ね、なんかね。
いや、私別に仏教信じてないですし、みたいな人もいるでしょうし。
いますよ、もちろんもちろん。だから、まあ、はっきり言っちゃうと、新興宗教に入信して、信仰してる人も僕のところに個人的に相談に来たりするんですよ。
またそれとは別
として。別々です、そうそう。だから、この教団のね、方に相談したらいいんじゃないのって聞くんだけど、言うんだけども、いや、そうすると僕出世が遅れると。教団内でのね、いろいろ見せられないんですとか。
あれそうですね。
あ、そうでしょ、そうそう
そう。リアリティがありますね。
だから、ほら、この、相談に来てもらって、僕の方もなんか特定のなんか信仰していると、やっぱ話しづらいというか、あるじゃないですか。
だから逆に信仰の特定の宗教がないから、相談しやすいってことですか、
坊内さんには。そう、中立ですよと僕はと。はい、だから、神道の方もいらっしゃるし、仏教であっても、ほら、真言宗の他にも曹洞宗とか臨済宗とかね、浄土真宗とかって宗派みんな違いますから、はい、やっぱり、なんか特定のものの信仰をもとにして、仕事をしようってすると、この思想に則ったというか、基づいた、ものの考えとか発言になってしまう怖さがあるなって思うんで、うん、15年間やってますけども、そういうのにね、一回も傾いたことはないんですよ、僕は。
なるほど。
はいはいはい。はい、結構僕もほら、これ、現代的でしょ？
大体これでまあ、はい、スタンスとかね、坊内さんの立ち位置とか、どういうことをしてる人かっていうのが、まあ、多少は、
多少、
第一段階伝わったかとは思うんですけど、リスナーの方にはね。まあ、そういう方が書いた、拝み屋文具、一百物語の本が今いいから、その怖い本として出ていて、そしてまあ、僕の本も出るということで、で、今回ですね、まあ、両方ともいいから、その怖い本というレーベルを担当した編集者の方も、お招きしておりまして、ね、
はい、
まあ一応そのね、反則イベントですから、まあ僕も資本主義の犬になり、
ね、
なってしまった。
しょうがないですね。僕も今日我慢しますよ。
うん、はい、そうですね、
はい。
まあ一応その編集の方もね、はい、紹介しようと思うんですけど。
はい。
はい。なんて紹介したのかな、イカラス出版の編集者の方で、はい、イカラスの怖い方のレベルを担当している、はい、フエイさんとですかね。
ちょっと、読み方が違うんじゃないですかね。富永と申します
。フーウェイさん。
なんでちょっと大陸系の発音になっちゃうんですか。
ご実家があれですか、スマホとか作られてる家業の方。
違います、
フワーウェイさん。
あ、そっちじゃないですね。
じゃなくて、
え、はい、
え、
お名前、ちょっと同じ感じで、ちょっと読み方違うんですけれども、
はいはい、
富永と申します。
あ、
はい、
これで富永って読む、あ、そうなんですね。あ、すいません、失礼いたしました。
ちょっとすいません、珍しい名字かもわからないです
けど、はい。なんか、本日、まず獣フレンズを意識したような感じの、それで、サーバルちゃんみたいな感じで、これなんか、意図があ
って。でもラジオの方多分見えないでしょうし。ね、
多分じゃなくて絶対見えないんですけど、
ね。見えないですね。
はい。
はい。
はい、
まあ別に、そんなことないです。私服です。
あ、私服で、私服で大体サーバルちゃんを意識してる感じ。
違いますけど。
ヒョウ柄の。
ヒョウ柄もない、
たまたまですよ。
ヒョウ柄じゃないですよね。
これ花でしょ、
まだら、
あ、まだらなんですか。
なんですかね、これ気持ち悪い、なんか茶色い。
すいません、ね。
そのなんか、花とも、
おしゃれです、ファッション。
もんもんともつかないような。
ファッションです。
あ、
はい。
そうなんですね。
はい。
はい、
すいません、おしゃれで。
はい、はい。いやいや、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ女子の、
はい、
富永さんっていう方が、はい、大体、
はい、
僕たちの担当
を編集
していて、
ね、
イカラスの怖い本店は一人でやってる、はい。
あ、そうですね。
イカラス出版の中で孤立して。
あ、そうです。もう、はい、完全にぼっちで、
はいはい。
勝手にやってるんですよね。
孤立無援で、はい、はい、やっております。
大変ですね。
心があまりこもってなかったんですけど、はい、すいません、今日は本当にありがとうございます、はい、吉田会長。
はい、あの、いえいえ、まあいいんですけどね、僕のラジオにただ乗りする形でこういうラジオ
を撮るっていう、ね、
まあちょっと乗っかっちゃってすいません、はい、なんか
大体こういうのって、
はい、
宣伝費って発生するもんじゃないんですか。
あなんか、あ、じゃあ、そういう話は、まあね、ほらラジオ聞いてる方もいらっしゃいますし、
レコーダーを止めた後で
そうですね、ちょっとオフレコという形でご予想いただければと、はい、
一旦 CM にしてもいいんじゃないですか。
はい、いいですよ。だから、まあ、一本とは言わないから、
はい、
一本とは言わないんで、
はい、
まあ、サラミ棒、一つでいい
です。ビヨンビヨン。
サラミ棒で。
100円ローソンで売ってるじゃないですか、サラミ棒。
はい、
細長い、なんか、
こういうやつですよね。
200キロカロリーぐらいだったら細長いんですけど、
はい、
あれでいいですよ。まあまあ、僕の原稿料って、たくあん3本じゃないですか。だからまあまあ、
それと比べたら。もうちょっと高いですよ。
まあ、サラミ棒
1本ってことで。
チーカマでもいいですよ、じゃあ、は
い、
もう。
いいんですか、はい、じゃあ、わかりました。じゃあ、それで、はい。
はい。で、何しに来たんですか。
今回はですね、はい、まさしく、この夏に、出ました、おかみやいぶん、うずろい百物語と、あと、7月の18日に発売になります、吉田会長の新刊、階段現場、公開道中の、ちょっと PR をしに参りました。
はい。
はい、
これ、じゃあ、なんか、データ的なものが僕、ちょっとめんどくさいんで、
はい。
編集者の人がちゃんと話してもらってもいいですか。
本の魅力を。
本の魅力。
そうですね。
すね、はい、1分間、時間を与える中で。
なんかネットコマーシャルみたいな。
そうそう、きちんと売れる。
1分、ちょっと、まあ、いらないところはカットしていただいて。はい。
いやいや、ダメです。ちゃんと1分。
あ、わかります。
はい、じゃ
あ
ちょっと、はい。はい、用意スタート。はい、カチカチカチカチカチカチ。
郷内新藤さんの「おがみやいぶうつろい百物語」は郷内新藤さんの初の単行本となっておりまして、
違うじゃん、初の単行本じゃないでしょ。
そうですよ、
単行本初ですよ。今全部文庫だったんで。
あ、文庫と単行本違うんですか。
違いますよ。
いやいや違う、いや、それ文庫本と単行本が違うっていう考え方、僕ちょっとうなずけないな。
あ、おお、そうですか。1分経っちゃうじゃないですか。
ファイブ
ひどい。
いやいや、まあいいです。すいません。大丈夫です。
はい。
わかりました。じゃあ、
はい、もう。まあ、初の、
はい。
いやいや、残念
人で。
はい。
音上でもう一回話してあげさせてもいいので、
はい、ありがとうございます。
続きから話してもらってもいいですけども、
はい。
まあ、つまり、まあ、ソフトカバー、なんていうんですかね。
ソフトカバー、
単行本、
ね。
ちょっと単行本問題、単行本、文庫本問題、これから2時間ぐらいかけて。議論し合いませんか。
これ話長くなりますよ、これ。しかも、はい、あんまり面白くない。
全然面白くないし、ね、僕絶対譲らないし、
不毛な。
じゃあやめましょう。
やめましょう。
じゃあ初の単行本のことでいいですよ。はい、じゃあまた、はい、いいですよ。じゃあまた新しく1分間スタート。カチカチカチカチカチカチ。
で、春、夏、秋、冬の四季。ちょっとやめてください。ちょっと気が散ります。すいません。
プー。
そう、可愛くなっちゃって、
もう30秒過ぎました。
あ、で、春夏秋冬の四季をテーマに、百物語が展開されております、はい、で、春夏秋冬の間に拝み屋の日常が垣間見れるような、不思議なというか怖い話も入っており、充実の100話が、320ページで収録されております。
320ページの部分いらなくないですか。
お得感出した
んだ。ああ、そうですね。まあ、
ボリューミーな、
太い。
はい、ボリューミーな本となっておりますので、まあ、
その四季のね、だから、情緒的な、
はい、
そうですね、確かに、その文体もなんか、その流麗な、華麗な、あの、感じで、
はい、
その、耽美というか、
はい、
まあ、泉鏡花。泉鏡花を、泉鏡花超えたって感じですか。
褒めすぎです。殺されますよ、
同じように。泉鏡花超えたって感じですよね。
おられますからね。
ね、
はい、
はい。超えました富永さん的には。富永さんには泉鏡花
超えたという説もあると言われる。
ある、
はい、
あったりなかったり。
もうやっと
してね。諸説多々ありの。はい、はい、そうですね。でも、本当に美しい、 お話というか美しい文体に乗せて、はい、あの怖い内容が展開されているので、はい、で、まあ、あの怪談好きはもちろんのこと、あの不思議な話だったり、まあ、本当に夏なので怪談読んでみようかなみたいな方にもおすすめ の、はい、あの誰にでも楽しんで、はいはい、どなたにでも楽しんでいただける
ライトユーザーにもね、ぜひね、
はい、あの、はい、怪談本となっております。
はい、はいはいはい、読みたい、読みたい、読む読む読む、
あ、ありがとうございます。
買う買う、実冊買う、
布教
用、布教用とか保存用とか、
あ、そうですね、あのトイレ用と、まあ、あの
トイレ用そうです、ちゃんと編集の人はトイレ用っていうので、なんかちょっと、うん、まあ、うん、
初めて聞きました、
ね、ちょっとイラッとしますよね、
うん、え、そうですか、なんかいい意味で、うん、あ
のいい意味でトイレ用、
俺のは便所で読むもんなんだって思いますよね。
いや、でもね、もう、はい、トイレでも読みたくなるような、うん、あのもう常にこう肌身肌さずね、あの読みたくなるような本に、
あ、それは
ま
あ、
うんこ
っぽい、うんこっぽい感じですか、
まあ、一言も言ってないですよ、その違います、そういう意味じゃなくて、はいはい、いい意味で、はい、あのどこでも電車でも、あの、はい、あ、お家でも、はい、職場でも、はい、まあ、あの読んでいただけると嬉しいです。
職場で読んだらダメでしょ仕事中に読んだ、
まあ、休憩時間とかお昼ランチタイムとか、
いや
ランチタイム
汚れますよ、汚れますよ、だって
だからだ
カルボナーラとなんか、うん、あのペスカトーレとか食ったらすげえ、はい、すげえ取りますから
ね、跳ねたりしてね、まあ、10冊あればでも、まあ、あのそれぞれの、いいんじゃないかなと、まあ、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、
はあ、はい、で、
はい、で、来週にはですね、こちら の、 あの吉田さんの、ね、怪談現場。
ファイブー、もう1分どころじゃないですからね。
あ、2冊で
無駄話 しすぎた。
いや、2冊で1分、
いや、別に1冊1分だとしても、これ相当1分で収まりきる。いや、これありますからね、富永さん。
はい。
ふ、は、え、い、さん、
あ、もう
富永さん。
何でもいいです。
じゃ富永さん、はい、あの、これ。はい、が例えば、あのこれ尺決まってるんですよ、申し訳ないですけど、これ僕意地悪でやってるわけじゃなくて、はい、王様のブランチとかに出るわけじゃないですか、それで好きなだけ私が語りたいだけ語らせろ、10分15分ね、はい、語らせろっていうわけにいかないんですよ、尺決まってますから。
すいません、
ね、王様ブランチじゃなくても何でもメディア、ま
あ、そうですね、
ではそういうもんなんで、ラジオだってそうですよ、
ね、ラジオにお邪魔させていただいて、はいはい、
貴重な時間なんですから、これ僕が
カルボナーラとかいろいろこう言ってきたのもね、
うん、試したんです、その編集者としての腕を試して、それちゃんと無視するかどうかっていうペスカトーレですかね、
あ、まあ何でもいいですけれども、
それってサーバルちゃんを意識した服なん
ですか、まあ、2回目ですそれ、うん、違います、はい、
じゃあまあ宣伝させてあげてもいいんですけど、本当仏の顔も3度までですからね、3回目これはちょっとちゃんと宣伝してもらえないと本当困るんですけど、
怖いな、ちょっとそういうの本当初めてなので、ちょっと、
はい
はい、すいません、ポンコツ編集者で、あの申し訳ないんですけれども、はい、で、7月18日に発売になる怪談現場東海道中の方は、我らが吉田会長が執筆していただきまして、東京から大阪の間の、怪談現場が約12箇所階段とその階段が発生した階段現場がの検証が、収録されております。
20秒だった
あ、まだ1分、
やべ、全然
まだ1分大丈夫、
まあいいんですよ、全然20秒全然いいんですけど1分で終わって1分丸々取ったんですけどね、まあ20秒で終わる、でもまあ全然
それはいいんですよ、ね、まだあるならちょっとぜひ、はい、あのご紹介させて、
見つかれてますよ
僕すいません大丈夫です、大丈夫、水がついても大丈夫な、
もう大丈夫です、もう大丈夫です、
ツルツルな、はい、あのあれなんで、はい、こういう
はい終わりドカシャーンすごい魅力が伝わったと思いますよ、怪談現場東海道中
ひどい、ちょっとひどいですね、
10冊買うな、
ね、
買うな、絶対保存用と
今ので伝わってますか、大丈夫ですかね、
もうちょっとレコーダーに近づけて話してもらってもいいですか、
あ、はい、すいません、
はい
はい
はい、
はい、よろしくお願いします
ありがとうございます、
はい、でこちらがあの今年の2017年の、ガロスの怖い本は全部でこの2冊となっておりますので、
え、もう出ないんですか、だってまだ7月ですよ、
はい、 と夏限定の、今のところ夏限定なんですよ。
そうなんですか。
はい。で、まあ、少数精鋭も間違いない2冊をという感じで、そうですね、よろしくお願いします。この夏の、お供にぜひ
絶対買おう、ね、絶対買おう。
ありがとうございます。なんか
関係者とかそういう関係なく、
あ、ありがとうございます。
なんか10冊買いたくなりました、今の聞いてステマすっごい下手なステマこんなに下手なステマがかつてあっただろうか。
いや本当に自信を持っておすすめ。
なんか、はい、こういうイカロスの怖い本とか作ってて、
はい、
一番嫌だったこととかって、
嫌だったこと、
はい、
嫌だったこと、いやでもいろいろあっても、やっぱ最後は良かったなって思えること
ばかり。もちろん最終的にはそうなるんでしょうね、はい、確かに。
そうですね。
ただその時ちょっと嫌だったなって思ったことで記憶に残ってることってなんかないですかね。
それ聞きたいですか。
はいはい。
そうですか。
はい、
どうでしょうね。いやでも、まあ、なんか多かれ少なかれというか、本当に、まあ、なんか自分的に間に合うかどうかとか、そういう、急がなきゃとか、まあ、そういったところで、大変だったなっていう感じぐらいで。
僕の本雑に扱うのやめてもらえません
か。何かあったかなって、何かあったかなって思い出すんですけれども、いや終わってしまうと本当に、いやこれ本当に思い出せないですね、辛かったこととか。
全部いい思い出にしかならない、
はい、そうです、いい思い出かに、あ、てか、そうすると嫌なことがいっぱいあったみたいであれですけれども、終わると本当に、いやこれ本当に嘘じゃなく、なんかいい思い出せないです。なんか嫌だったこととかってあんまりなんかなかった、まあ、
大して記憶に残らない本作りだった
っていや違う、いろいろあったけれども、まあ本当に出るとそんな辛さがもう吹っ飛ぶなという気持ちで、今はすごい清々しい気持ちで。
そんなね、風営さんが全身全霊をかけて、もう精神がズタボロになりながら、まあ今ではいい思い出ですけれども、作った本が2冊出ていると、はい、もう一度言ってもいただいていいですか。
あ、ありがとうございます。
堀内心ひとみさんの拝見、聞き移ろい
桃仏語、
あと経団移し上吉伝勇気ですかね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、改めさせていただくと、五内新道さんの拝み屋異聞移ろい百物語と、あと吉田勇気さんの怪談現場東海道中となっております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
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 ありがとうございます。
これいくらなんですか、値段は。
お値段は、はい、1600円プラス税が移ろい百物語、はい、で、怪談現場は1500プラ税となっております、は
い
は
い、やっぱ100円も違う。
そうですね。
それ部数によっては相当
まあね、影響出ますよ。
ご飯さん、たくあん何本もらってるんですか。
僕4本ぐらいもらいましたね。
4本
はい、
はい、半年食えるじゃないですか。
はい、食えますよ。
たくあん塩分強いから、
は
い、
あとコンソメパンチもらいましたね、ポテトチップスの。
やっぱカルビーの。ちょっと待ってくださいよ、もう。はい、一番編集者としてはね、聞かしたくないところ
ですよ、ね。
ギャラの話は、ね。
闇ですよ、本当に。
闇深い。
イカロス出版の闇が今露呈しましたよ。
はい、
違いますよ。
ああ、
ね。
闇といえば、はい、闇といえばっていう話の接続の仕方もおかしいんですけども。
はいはい、何でしょうか。
いや、拝み屋さんとして、
はいはい、
ね、いろいろね、はい、そういう話を収集している。はい、ただ、階段、ってことですよね。さっきからその話に抜かしてるなと思ったんですけど、
そうです
ね、その宇上屋さんとして活動してるっていうのも分かってると思うんですけど、として実話怪談を収集していて、そしてまあ、竹書房とかでも出してるし、
竹書房で出してないですね。
あれ？
カドカワ、カドカワです、カドカワ。
まあ一緒でしょ。
まあね、いいです、それは。あ、まあね、そうか。いや、はい。
これカット、これカットします
から。
これ
カット。どっちでもいいですもん。はい、ざっくりでいいです
。僕が被害を受けるんで、これカットしますから。
あ、そうですか、う
ん、僕みんなにいい顔してるんで。
わかりました。
仕事ください。
もう
仕事ください。はい。竹も、株価もみんな仕事くださいって。僕あの、大川ブクブと違って、
はい、
あの、竹処方、
はい、
喧嘩割らないんで。ポプティピピックと違って、
ああ、
ごめんなさい、サブクロの知識ないから、全然通じてなかったですね。あの、これ、まあまあ、これカットします、これ。
ね、
豪快に滑ってるんで、これカットします。この部分カットします。で、はい、まあ、それはいいんですけれども、はい、はい、自分で軌道修正すると、はい、はいはい、まあ、はい、階段本をね、
はいはい、
実は階段を、うがみやさんとして聞いた、
はい、はい、はい、そうです、そうです。
ね、
はい、
実は階段を出して、
はい、はい、
いるということですよね。
そうですね。はい、はい、そうです。
それを、ちょっと、言ってなかった
と思って。そうですね、そういえば。はい、
で、それが、まあ、うつろ百物語でも、
ね、
いかんなく発揮されている、ね、ということで、はい、何かあれですか、
はい、
この、僕は怖くないというラジオでね、せっかくゲスト出演されて、
はいはい、
リスナーのね、
はいはい、
オカルト好きの奴らが聞いてるラジオなんで、
はいはい、
何かこう、エピソードの一つでも、
ああ。
ごめんなさい、僕、あの、たくあん一本も上げることはできないんですけど、は
い、いいですよ。
ただで話してもらってい
いですか。ただで、はいはいはい。どっち関係がいいんでしょうね、あの、いろんな人が来ますよ。だから、はい、あの、人の悩みとか対人関係で来る人もいりゃー、はい、この、いわゆる、このね、あの、夜中に白い人影が部屋を横切るのを目撃したんですって、繰り上がってくる人
もいるし、まあ、階段っぽいですよ、
ね。階段っぽいでしょ、うん、どっちがいいんだろう、こう、あってもう、ガチで階段話やってもしょうがないじゃないですか。
まあ、とはいえ、対人関係で悩んでる話を、はい、
うん、
だと、ちょっとリアルすぎて、ちょっとどうなってるのみたいな話になっちゃうとあれなんで。
何がいいですか、
もうちょいオカルト寄りだね。
オカルト寄りのやつですか、はい、あ、そうだそうだ。あの、ほら、この本ね、うつろい百物語でも書いてるんですけども、
はい、
あの、僕の家って、あの、宮城の、ほら、和気屋町ってね、田舎町ってさっき言ってたじゃないですか。はい、で、本当に田舎で、僕の家、あの、山裾に立ってるんですよ。山のふもとにね、ポツンと一軒家。で、ちょっと車で登っていくと、あのね、お不動様を待つ。お堂があるんですよ。で、結構ね、それ地元で有名なところで、まあ、あの、不動信仰として、不動産の信仰として、昔からこの地元の方々からのですね、あの、大事にされてきたという場所でもあるんですけども、はい、同時になんかね、あの、夜に行くと怖いよとか、
うん、
僕自身もね、小学校の頃とかにあの変なもの見たことあるし、そこで。
はい、
ね、で、表側では信仰の対象になっている反面、ちょっとね、裏側ではね、黒い噂というか、ちょっとね、陰惨な感じな噂もあるんですよ。
あ、ちょっとそういう曰くが。
曰くがね。
ちょっとあるんですか。
そうそうそう。それは不動産と不動産の方に何かの罪があるとかじゃなくって、
はい、
あの、要するに霊場というかそういう場所ですよね。
はいはい。
で、まあ、釣ってますからね、うん。で、周りがね、あの山の、あの、本当にもう入り口にあるんで、森なんですよ、深い、うん。だから、あの、昼間も薄暗いし、夜なんかになってすると、まあ、周りに民家もないんで、本当にもう、あの、街灯が立ってないような真っ暗いところだから、誰が行っても分かんないわけですよね。
うん、
誰がいても、ここに。
うん、ああ、そうですね。
そうそうそうそう。で、僕の家の前の道路一本伸びてるやつ、まっすぐ登っていくと、不動産だから、たまにね、ほんでね、夜中に車上がっていくことをするんですよ。ばーっと。
怖。それだけでちょっと怖い
ですよ。嫌でしょ、うん、そう。いやもう、だから夜中2時半とか3時ですよ、
うん。
うん。で、実は僕の家の上にも2軒家があるんですよ。
はい。
脇道入ってってね。
はい、
でも、そこのうち 2軒というのは、1軒はあの結構年配の方が一人で住んでるお宅ですし、もう1軒は普通の会社員の方の、家庭なんで、はい、ほんの夜中に帰ってくる用はないんです、ないんですよ、基本的には。たまになら分かりますけどもね。でもね、月にね、今ないんだけども、月にね、1回か2回そういうのあるんですよね、ガーッと。
私は参拝者っていうこと
なんです
よ。なるほど。そんな変な時間に参拝するっていうのはちょっと。
ないでしょ、おかしいですよね。
疑惑があるんじゃないかなって。
はいはいはい、でしょ、で、しかもね、変なのは、だから、上のね、2軒の家だったらば、バーッと登ってって、あと戻ってきませんよね。ほら、参拝なんでやっぱり。戻ってくんだもん。15分から20分ぐらいで。
そうだそうだ。
しかもすっごい速いスピードで、登るときも降りるときも。はい。ほんで、何年か前に、その、お不動産っていうね、不動明を祀っているお堂の、本当に裏の方の森の中で、わら人形が見つかったんですよ。
それ呪いのわら人形。
呪いのわら人形。
牛の国参り。
そうそう、牛の国参り。3体見つかったんですよね。
3体
同じ木に打ち付けであって。
同じ人が、
うん。
ってことですよね。
そうそう、でしょうね。
もう同じタイミングです
よね。そう、タイミングだから。ほんで、あの、ね、俺初めて知ったのが、あの、
ね、3人で行って、
行ってじゃなくて、多分1人で行って3人で乗ったんだと思う。
女子会みたいな感じでやらない
でしょ。どうなんでしょうね。うん、あれちょっと不明ですけども、 ほんで一体がね、あの腰に帯をこう巻きつけてあったんですってね。なんで？女性を表すほら印だと俺は多分。
あ、じゃあその一人は確実に女だった。
女だろうと。他はないんで、二体はあの本当にもう藁の。
でも逆に言うとそれで、はいはいはい、その消去法で言うと逆に、はい、その腰をつけてない二体は男ってことですよね。
そうですよ、そうです。
多分男に女一人で、はい、
そう
ドリームズカムトゥルー的な、
はい。あ、ドリカムを呪った可能性もありますよ。
まあまあ、その当時は多分もう二人になってると思いますけど
ね。あ、そうですか。今のほら、ドリカムの情勢を知らない人が、
いやいや、
20年、30年前にドリカムが好きって思った人が、
ドリカム以外でも、生き物係とか。
生き物係でもいいですよ。
ありますけど、
はい、まあまあまあまあ。うん。で、そういうの実際物証として見つかってるんで、結構ね、もしかしたら地元界隈とかで、裏の方で、あそこ呪いに行くとね、すげえ暗しいよとかっていう噂があるのかしらって思う時もあるんですよ。
でもそういうことですよね。そうそうそう。だってわざわざ、はい、なんか、たまたま、通りがかって見かけたところで呪いの割人形やってやろうとは思わない
です
よ、
ね。いや、ないでしょ、こんな。コンビニのゴミ箱にね、ゴミ捨てんじゃないんですからね。
二ちゃんとかで話題になってないんですか？
あ、これまだになったらまずいですよね。もっと来そうですよね。
あ、じゃとりあえず話題にはなって
ない。なってない。個人的には夜中に起きてることも多いから、はい、1回2回月にね、上がって降りてくるって聞いてて、で、これ、この今回の方に書いてるんですよ、天末まで。
あ、はい、はい。
で、その時の話というのは、どうやらね、本人が来ちゃったんですよ、うちの仕事場に。
あ、そういうやったやつ
が。やったやつが。で、同業ですと。
え？
うん。
え、依頼しに来たわけじゃなくて。
まあ、なんでしょうね、交渉に来たんですね。
はあ、
ちょっとネタバレになっちゃうんだけども、はい、ある日ね、おばちゃんが来て、うちに。
はい。
40代、半ばぐらいだったかな、あれ。結構、ケバイクしようしたね。でも、見るからに怪しいんだけども、何の相談なのかと聞いたら、いや、相談ではないんですと。あのね、って。実は、あと、一緒に仕事ができたら、素敵かなと思ってと。
もう、はい、嫌な感じ。
ね。で、俺、お宅はこのね、とても素晴らしい立地じゃないですかと、仕事場があるのがね。うん、そうするとね、一人でできないことも二人でできると思いますしね、いろいろ融通が効くと思うんですよと。
嫌だ。
絶対にこいつだと思って。
はいはい。
はいはい。そういう細かいこと本に書いてますけど。
じゃあ、ここの続きを見たいんだったら、
はい、そう。
うちの百物語を
ぜひ読んでください。
読んで。
緊張の瞬間ですよね。ハリウッド映画のほら最高ミステリーみたいな。
いや、単純にその階段としても怖いですけど、はい、階段抜きにしても、
そう。
もうその状況怖いです。
嫌でしょ。
嫌ですよ。
うんうんうん。だから、その前ちょっとね、怪しいことがあったりなんかして、その流れがあった、それの最終的に、絶対お前だろうっていう、揺るがざる確信を抱いたんで、もう帰ってくれと。
うん、
でも未だに上り下りしてるんで月1回2回ぐらいですけど同じ女なのかあるいは他の人が分かんないけどもだって見たくないもんだってこそっとねこうやって見てだって運転してる女と車があったら目が合ったらどうしようとか思うじゃないですか嫌ですそれは
いやでもその、
はい、
インタラそばかっつってバーってやってクジャコンでバーって電撃で
できないやります
よ粉々にすれば
できないやりますけどできないんで怖いんでもう部屋の隅体育座りして震えてますよ帰ってって
なるほどね。
はい。帰って、早く帰ってって。だ今ほら、ちなみに、呪いのわら人形という、まあね、アイテムは出ましたけども、お化けは出ませんでしたよね。で、僕ね、どっちかというと、お化けを見たどうこうっていう話とか、実際自分で見たとかっていう体験よりも、生身の人間が、もたらす、こういう、際どいというか、危ういような行動とか、なんかね、ものの考えの方が怖いし、ゾッとすることが多いんですよ。
でも確かに、はい、そういうカウンセリング的なってさっき言いましたけど、そういうことしてると、まあ、
はい、
言ってみればちょっと際どい人たちと会う可能性というか、機会が僕たちよりもはるかに
多
いですから、それでまあ、ね、ちょっと精神すり減らされたり、
はいはいはい、
ちょっと危険を感じたりされ
ますよ
ってことはあると思うんですよね。はい、だからまあ、なんていうんですかね、だからもうちょっとまあ、これはね、拝み屋さん的な視点で聞きたいなっていうのがありまして、
はいは
い
は
い、いや、ね、良くないと思うんですよ。良くないと思うんですよ。
はい。何でしょう。
松井和代さんに関するね、いろんな報道があるじゃないですか。
はい
はい、あれはちょっと良くないと思うんですよ。ちょっとね、その、まあ、言ってみればちょっと病気的なね。
はい、まあ、まあ、はい。
ああいう病気、あれかな、あの病気かなっていう。
まあ、あえてね、病名まで言いませんけど。
言いませんけれどもね。はいはいはい、まあ、その人はタレントだからといって、
はい、
それを割とね、はい、割とおもちゃみたいに扱って、なんかコンテンツとして、 もう朝から晩までニュース番組、ワイドショーとかで流して YouTube のやつをやって面白がってるのは良くないと思うんですけど、良くないと思うからこそ、あれは何なのかっていうことを。
何なのかって言われると、これ個人的な見解しか言えないんで、ちょっと困りますよ。はい、もっと広い視点で、個人に絞んないで、このテーマでって話しませんか、
はい、あ、いいですよ、いいですよ。
個人攻撃になっちゃう
から。ああいう感じの
人って。ああいう感じだね。ああいう系統って
言ったら。会ったことありませんか、
いや、いっぱいいますよ。いろんな系統の人はいますけども、ああいう感じの人ももちろんいらっしゃいますよ。
はい。
はい。基本的にはもう怒らせないようにするしかないですね。
怒ったら怖いです
よ。怖いですよ。怒らせないようにしながら、
こっちまで敵認定されたら嫌ですもんね。い
や、平気でしますからね、はい、言葉一個間違えただけで、
はい、
殺してやるって何か言われたか、この15年間で、
はい
はい、逆算に何もしてないのに、はい、でもこれは本当極端な例で、言っちゃえばほらパッと見て分かるじゃないですか、あるいはこのパッと出した一言でも、あ、こいつ危ねえなって、
はいはい、
すぐ分かりますよね、はい、そういう行動に出れば、あるいは
バイアグラ100ミリ、
はい、そう、もうバイアグラって書いてあれば、もうああこれはやべえクソだって思うでしょ、はい、ね、でもほらアルギニンとかねカフェインとか、
そういうことじゃないですけど、
どれぐらい飲んだら死ぬのみたいな、
ちょっとそういうことじゃないですけど、
はいはいはい、分かりづらい方がかえって怖いし、気づいた瞬間ショックが大きいですよ、
はい、
はい、あのね、まあ、そういう危ないというか、まあ、病的な人でいうと、ちょっと俺印象残ってるのがね、
はい、
もう何年前、7、8年前ですね、僕のところに、当時20代、ね、後半ぐらいの、ちょっとね、暗い感じの男の人が一人で相談に来たんですよ。うん、で、はい、今日はどういったご相談でって聞いたら、恋愛関係の相談なんですと。
うん、
ああ、よくあることなんで、あ、そうですか、はい、気になる方とかいらっしゃるんですかって言ったら、いや、まあ、いるんですけども、と。でも僕ね、二十何年間ね、生まれてこの方、一回も彼女ができたことがなくって、そういう経験もない人。
うん。
はいはいはい。でもこれは別にね、早いお世関係ないじゃないですかと。で、好きな人がいるんだったらば、俺が成就するようにね、相性なんかを鑑定ね、させてもらうしね、で、お守りなんかも作ってあげますからと。ちなみに、お勤めどちらですかって聞いたらば、工場を勤めてると。
工場
でね、工場に、はい、町工場に勤めていると。で、お相手の方って、ご近所とかね、あるいは同級生の方、あるいは同僚の方って、同じ工場に勤めている、20代前半のね、今年入ってきたばっかりの女の子なんですって言うんですよ。
はい、
ああ、そうですかと。まあね、うん、20代前半で、本人は後半ですか、こんなにまあね、
まあまあまあ、よくあるパターンでしょうね。
いいでしょ？うん、だから、あ、いいじゃないですかと。で、彼女とほら、お話とかってしないのって普段、仲いいのって聞いたらば、いや実はってね、一言ぐらい声かけたぐらいで、その後何もないんですと。うん、あ、じゃあ片思いですねって。で、ちなみに彼女のじゃあ、あなたと彼女の相性を鑑定するから、よかったらね、あなたの名前とね、生年月日と、彼女の名前、フルネームで分かる人、あ、分かります。あ、じゃあ書いてって。
はい、
名前だけでも大丈夫だからって。でね、自分の名前書く、生年月日書く、で、相手の女の子、好きな女の子の名前、フルネームで書く。ここまでまあ、わかりますよね、うん。なんとなく。だって好きだって言うんだからね、
うんうん。
彼女の生年月日を書くんですよ。
はあ、
はい。
それは書けって言ってない、
ね、言ってませんよ。はい、言ってません、言ってません。で、血液型まで書きやがった。
あれ親、は
い、で、もう、さらに住所まで書きやがった。えって、俺ね、一瞬ね、ケトンとなっちゃって、最初にありがとうございますって、じゃあ、鑑定するねって、生命判断するねって、始めようとした時に、うんって思って、なんだこの違和感の正体はって思って、おかしいじゃねえかと。うん、ちょっと待てよと思って、あなたさって、さっき言ったよねって、同じ工場を勤めてて、ね、彼女今年入ってきたばっかりでしょって。ね、で、言葉も一回ぐらいしかかけたことがないと。普段の、全然接点がないと。部署も違うって言ってるんですよ。なんでさって、彼女の名前、フルネームまでわかんない、まあいいよと。生年月日血液型、住所って、これどうで知ったのって言ったらば、途端になんかね、あってなってね、目を伏せるんですよ。
別にゴミ袋漁っただけですよ。みたいな。
そういう、
いやいや、そういうことでしょうね。
そうそうそう。で、こっちもちょっと感覚だったんですね。はい、本当は悪いことなんだけども、さって、こっちも仕事だから、プロだからねって、わかるよって、嘘はすぐにって、正直に言いなって、これどうやって手に入れたって言ったらね、すいませんって、実は事務室にね、忍び込んで、履歴書し
ない。怖い、怖い、もうやだ、気持ち悪い、怖い。鼻かじゃないですよ。
本当に俺も あーって、だからお前彼女できるんだよって。
愉快愉快みたいな感じだった
んですよ。え、なんでですかって当たり前なんでね。うん、まあ、仮に本で、この、これをね、事実を彼女が知らなくって、あなたとね、この彼女が一緒にね、なってこれ結ばれたとしてもですよ、と。ね、この彼女がこの、これを知ったらどう思うと。
いやもう、ね、もう近づきさせちゃダメです。
変態って話じゃないのとね。こういう気持ちでいるから、あなたは恋人ができないし、これからもできなきゃいいなっつって、帰れっつって。返したことありますよ。あれも大概おかしいでしょ、
まあ、もう一切オカルト関係ないし、松井和代さんともあんまり関係ない気がするんですけど。
でもね、それ共通点言っちゃえば、本人は異常なことだって、それを、そう言われるまでわかんないと思うんですよ。そうそうそうそう。はい、ね、いたってなんか僕は無邪気にこれ飴玉万引きしちゃったけども、みたいな。でもね、ちょっと待てと、店の入り口でね、うん、店長に言われて、初めてその時、やべってこう、自分のした罪の重さを知るという人結構多いですよ。あ、手軽にこの人を呪ってほしいって来る人とか。
まあ、だからそういう精神状態になっちゃってるっていうのはあるでしょうしね。
そうですよ。
富永さん的にはどうだったんですか、はい、
ね、
編集者、イカラス出版、イカラスの怖い本担当編集の富永さん的な立場として。
はい、松井和代さん、
はい、
責任ある立場ですけど。私は好き勝手に、ウェーウェーって、面白いな、まあ、あのばさんみたいなの言ってますけど。
まあ、あくまで個人の意見ですっていうところですと、はい、どうなんでしょうね、こうネットとかに上げるか上げないかの違いで、そうじゃなく、まあ、あの人の言ってることが本当事実ならば、
うん、
ああいう女子って、まあ、いなくもないなっていうのが、あの女子高歴14年の私からすると。
女子高歴14年、
はい、
計算はね、
あ、おかしいですね。
幼稚園
から留年止めました。
幼稚園からここまで。
え、幼稚園、
はい、
え、慶応？
いや、慶応じゃない
です。慶応以外にもあるよ。
慶応以外の。
はい、はい、はい。これはちょっとまずいです。
はい、そんなあり得るんだ。え、
はい、
やばくない？ 14 年も。
まあ、私がやばいみたいな感じにはね、なってますけど。まあ、珍しいですよね。
獣フレンズみたいな、ジャパニーパークみたいな環境で育ったってことですもんね。
違うと思います
けど。男の子と話したことないみたいな。しばらくは。
しばらくっていうか、まあ
14年間
純粋培養されたっていう感じ。
そうですね。
あ、そういう立場からでも松井和代さんも確かに、でもまあなんかその匂いはありますよね。なんか、いや、松井和代さんが女子高育ちかどうかは知らないですよ、ね、
はい、
あのだけど、あの80何歳のおばあちゃんのところに今行ったりしてるわけじゃないですか。そのメンタルがなんか女子高育ちっぽい。
それは
僕は、僕の言ってことは差別と偏見に満ちてますからね。はい、まずそれを、
そうだと思います。
まずそれを大前提としてほしいんですけど。
はい。まあ、実際その、女子校か女子校じゃないかで、どんな人になるかっていうのは、まあ、あんまり関係ないと思うんですけども。
だって、小柳さん男子校でしょ。
いや、違う、共学です。
マジか
なんでですか。
マジか。
はい。
絶対階段なんかやってるやつ全員男子校出身、あ、男だったらね。
吉田さんは男子校だった。
もちろん男子校ですよ。
幼稚園から
高校だけ。
短いし、手続き、本来階段し、男子校とか関係ないと思
います
。
いや、でもこじらせますよ。確かに。
あ、こじらせ、
確かに男子校、女子校はこじらせますよ。
まあそうですね。それは否
定できない、ね。そういう意味で言ってるんでしょ、富永さん。
なので、いろんな、変わった子はたくさんいますから。はい、
新さんなめこさんみたいな。ね、
まあね、あの方は面白くて、素晴らしいですけども、まあ、面白い子から変わった子から普通の子からこう、やっぱ数がいるといろんな人が集まるっていう意味では、いろんな女子がもしかしたら共学とかよりはたくさんいて、はいはい、でその子たちの話を、まあ、聞いてる感じだと、まあね、親友が、まあ、彼氏に取られたっていう、まあ、言ってることが本当なら、それで心穏やかじゃなく、まあ、こういうこと言われたい、こと言われてっていうのをつぶさに相談っていう手で話したがる子っていうのはいて、で、まあ、それをネットに上げちゃったり、あと本人が有名人だっていうところで、
でもね、今ね、見ましたよ、はい、松井和さんのウィキペディア、
はい、
近江兄弟社中学高校出身ですから、近江兄弟社ってミッション系でしょ。
メンタム、
メンソレータム。
ああ。
唇の、あれ、大見兄弟。あれ、大見兄弟じゃなかった。
あ、そうです
か。だから、ミッション系ですよ。プロテスタント系、キリスト教主義の。
うちもプロテスタント系。
ほら、じゃ
あ、関係ない。女子、
でも、だったら、共学じゃないんじゃない、
そのプロテスタント とイコール
女子校男子
校って意味ではない
近江兄弟社の中高ですよ。
まあわかん、ちょっと存じ
上げない。ごめんなさい、男女空白でした。モロッコも崩れされました。一瞬で、一瞬で僕たちの仮説が。
なるほど。
ただ、ただ、はい、あのね、はい、これ、梅花女子短期大学です。出身が。
あ、短大。
茨城市。
短大ぐらいだ、での女子校、まあ、それ女子校に入れちゃうと、
それは違いますよね。あの短大はもうバリバリ合コンしてますもんね。
あ、そうです。むしろモテてね。
逆に早稲田とかの女子の方が、あの、こじらせてるんじゃないかっていう話ですもんね。
かもわからない。まあ、それは、あのね、いろいろ、まあ、いろんな方がいるでしょうけども。
ただ、まあ、ミッション系ですね。ミッション系の、まあ、プロテスタント系ですね。かつ。
そうですか。共通点、それはちょっと分かんないですけれども、まあ、なんかああいうやってることがネットに上げるとか、あとまあ有名人かどうかっていう違いで言うと、そういうことを身近でやりたがる女子っていうのは少なくないんじゃないかなっていうのが、まあ個人の意見としては、
まあ、Twitter とか LINE とか、
まあ、ツイッターだとやっぱ公にアップしちゃうっていうので、いやもっと本当にあの友達に言うとか、はい、あのそういうレベルだったらもう本当にもうなんで言ってることも全部嘘で、されてることも全部嘘だったらもう、まあ、ちょっと違いますけど、それが本当に言ってることが事実だっていうのであるならば、まあ、そういう子はいるし、そういうメンタルになる、まあ、その何あの親友に
バイアグラ100ミリ旦那が飲んでて
あ
で浮気してるんだったら、
それが全部本当ってこと真実だったら、それを相談しちゃったり、あの友達とかに
言いたが
った
り、いや相談したら全然いいんですよ、
まあ、
それを YouTube に上げるかどうかっていう、
それが多分ヤバさの、
ボーダーラインですか。
そうです、ボーダーラインだと思うので、
はいはい、
それはさすがにいないわけでしょ。だから
これはちょっと、
ね、いくら14年女子
をてても、まあおそらく私の知る限りでは、
はい、
まあ、だからネットの力っていうか、そういうのでそういう行動がね、そっちに行っちゃうっていうのは、
うん、
やっぱりいろいろトゥーマッチなのかもしれないですよね。
なるほど。
うん、
いやでもだから、なんいやまあ何らかの病気であったりとか、うん、はい、そのだって付け狙われてるとか言ったりしてるわけじゃないですか。
そうですね。
そこはちょっと正直わかんないですよね、うん、何のことなのかというか、
まあ、あんまりね良くないですよね、そういうワイドショーとかでやるのは、
ね、
まあ、それはもう本当良くないから、あんまり茶化したりするのは本当良くないと思うんですけど、はい、まあ、それはそれでじゃあ、
はい、
僕の悩みを聞いてもらっていいですかね。
何ですか。いいですよ、はい、
いや本当に
小神
谷さんに、
はい、
小神谷さんとしての郷内新藤さんに、
はいはい、
相談したいんですけれども、
はい、
これからはちょっとまあ、
うん、
相談者です。す
みません、いいですよ。
お金は
どうぞどうぞ。
お金は、はい、払わなくて、
いや払わなくていいですよ。
いいですか。
いいです。はい。はい、だってあれでしょ、大根とかでしょ。
え？
たくあんとかでしょ。
大根
たくあん。
そんな、
え？
そんな話じゃないですよ。あ、違う違う。本当に
現金だったのこれ。払ってくれるのは。
違うんです
よ。なんですか。
本当にそんなくだらない話じゃないんですよ。
はい、どうぞどうぞ。真面目な話で。はい。
ね、
はい、
私が信頼をしていた、
はい、
ずっと添い遂げようと思っていた男、
はい、男ね、はい、
今宮英介私を、はい、裏切ったんです。
え、いつですか。
彼がひどい裏切りをしたんです、
はあ、最近。
最近
です。最近ですね。はい。わかりました。はい。
私は、
はいはい、
彼をずっと信じていました。
今宮さんね。はい、はい。
一緒のパートナーとしてずっと一緒にいようとしていました。
そういう感じでしたもんね、今までね。はい。はい。
ただ、
はい。
あの男は、ひどい裏切りをしたんです。
何をされたんですか？
闇営業をしたんです。
え？お仕事で？トウモロコシの会で？
トウモロコシの会でずっと私は、
はい、
一緒に添い遂げようとしていました。
はいはい、はい。
もう心底愛していました。
はい、はい。
もう一緒に、
はい、
ずーっともう長年、はい、添い遂げようとしていました。
ね、長いお付き合いですもんね。はい。
ただ、
はい、
今に英介は、階段の C 花に、
はい。
一人で、
ああ、はい。
闇営業をしたんです。
はいはいはい、はい、C 花にね。
これは、
はいはい、
CS エンタメテレサ、
はい、
ツイッターで告知しています。
はいはいはい。見ましたよ。
我々が出たあの回とはまた別の回。はいは
い、そうですね。
加納栄光さんが。
はいはい、復活のね。はいはいはい。はい。
未成年と。
未成年と？
あ、セックスをした。
ああ、いやいやいや。
加納栄光さんが。
まあまあ、したでしょうけどもね。
復活したあの回で。
加納さんの方ね。はい、今にかかるって。
はい。おそらく今に栄介も。
はい。
バイアグラを。
はい。
厚生労働省が定めている。
はい。
バイアグラの許容量は 50mg です。
50mg。
その倍。
はい。
100mg を使って。
バイアグラだけに。倍。ね。はい。100mg。
そういうことはいいんですよ。
はい。はい。
そういう、茶化すことやめてくださいよ。
大丈夫ですよ。
はい。今、ニエスケは。
やめてください。
バイアグラ 100mg 飲んで。
飲んでね。はい。
階段の死鼻に。
はい。
一人で。参加したんです。
これはもう、無断でね。牛田さんに
無断ですよ、もちろん。
闇営業ですからね。
闇営業ですよ。僕はね、もう昔から言う、昔からそういうことするんですよ。
は
い、
あ、
闇営業。
今回はずじゃないんですね、
今回だけじゃないんですよ。
はいはいはいはいはい。なるほど。いつも一緒に。
ひどい裏切りですよ、はい、本当に。
でも、今までは許容してきたんでしょ？
してません。
あ、してなかったんですか？
ちゃんと。
はいはいはいはい。
はい。動画も撮ってます。私、今にえすけは。
はいはい。はい。
お父さん、お父さん。はい。はい、何？
はい。
私、今にえすけは、闇営業を一切していません。本当ですか？はい。闇営業を。
何の絵です
か？していません。はい、お父さん。
はい。
お父さんは私の最愛の人です。で、無然な表情の今にさんの映像みたいな。
え、なんかそれは、
いまいち、
まあ、聞いてはいけない話ですよね。い
ま
いち、
松井和夫さんの映像はあまりチェックしてない感じですか？
いや、いや、まあ、してますけども、こんなにディープには。
そうですか。
うん、でも、
僕、全部チェックしてます。
怖い。
ワン、ツー、スリー、全部チェックして、ちゃんと動画保存してます。MPEG で。
え、こんなに好きなんですか？
ワブと MPEG で両保存してます。
なんでそんなに入れ込むんです、逆に。
同じだからです。
同じだから。あ、
同じ立場です。
あ、なるほど。立場だから。
そうです。
はい、はい。シーハラの件は本当です
。皆さん聞いてください。
はい。そうですよね。
私、一人裏切りたんです。
それをしたかったんだ。
あの、
一人裏切りた。
はい、
はい。
今に栄介に、
うん。
ね、ひどい裏切りを受けたんです。
闇営業でしょ。
闇営業です。
知
ってたんでしょ？
知りませんよ。
ゴーナイさんも。
ツイッターでは知ってますよ。
でしょ、
うん、
ゴーナイさんって、シーハナで出演してるじゃないですか。
前回ね。はい、
まあ多分、
はい、
富永さんも知ったんでしょうね。
知らないですよ。
知らない。知ってたんでしょ
普通に知らないです。
今井さんのノートにちゃんと書いてありましたよ。ノートが置いてあったんで見たら、なんか、何月何日、
はい、
階段のシーハナで闇営業ってちゃんと書いてありました。
自分で闇営業って書いてんだ。
それちゃんと企画出版で、はい、ちゃんと刊行してくれますよね、うん、その本。
闇営業。
しないんですか、
は
あ、皆さん聞きましたか日本一と名高いイカロス出版で。
イカロスで出してもちょっと。
日本一と名高いイカロス出版が、私を騙したんです。
いや、うちで出してもね、
ひどい話ですよ。いや、僕はだから全然松井和夫派ですからね。
そうですか。
裏切れる。
その
苦しみ、
苦しみ、
痛み、傷、
はいはいはい、
本当わかりますよ。ノリ悪くないですか、二人とも。
いやもう、
二人ともなんかノリ悪くないですか。
そうでもない、楽しんでますよ。
私も全部動画は拝聴してる
の。動画ちゃんと見ましたか。
はい。
どうでしたあれ。
いや、今の吉田会長の方が、
はい、
もう完コピでしたね、はい、うん。それにちょっと圧倒されて。
練習しました。
すごい、そうでしょうね。
すごい練習しました。
はい、そうですね。ちょっと圧倒されて、はい、すいません、ちょっとコメントが。
今にさんね。
それは本当なんですか？
本当ですよ、闇営業。闇営業、
はい。あ、そうです、そうなんですね。闇営業。
業界的に干されてもおかしくないですからね。こんなことしたら。
でも私それを言うなら、はい、ちょっといいですか。
はい、手挙げてますよ。はい、はい、どうぞ富永君。
私もですね、はい、怪談現場東海道中をですね、
はい、
ちょっと出してこの袖のところに吉田会長のプロフィールを、はい、入れて、
はい、
間違いないか、はい、構成送ったじゃないですか、
はい、
で赤字がありますって言って送ってきてるのを、はい、で初めて一行怪談が PHP から出ることを知りまして、
はいはい、なんでそれあんた言わなきゃいけないんですか。
いやだって先うちより先に出るし、
なんでそれあんた言わなきゃいけないんですか。
それは教えてもらった方がいいですよ。それは本屋さんに並ぶものとしては
別に関係ない。僕の本ですか。
それはいいんですか。そうですか。
あ？吉田ファーストでしょ。
あ、はい。
それはそうじゃないですか。
はい。
吉田ファーストですからね。それは。
今のもちょっと練習された。
築地は残す。豊洲も生かす。今には殺す。
ああ、いい、今、韻を踏んでましたね。
そういった認識で、はいはいはい、そういった認識でよろしいんじゃないでしょうか。
わかりました、はい。はい。今、それでちょっと一行階段の宣伝も一緒に、ちょっとした感じだったんですけれども。
はい。他におっしゃりたいことは
怖い。すいません。
はい。
ちょっと出過ぎた真似を、はい、して、はい。
わかっていただければよろしいんじゃないでしょうか。最初に、うんって入れるのがコツなんですよ。小池都知事の真似ね。うん。豊洲は、築地は残す。豊洲。生かす。
はい。
いいですか、
は
い、いいですか、はい、いいですか、はい、ごめんなさい。この貴重な、はい、番宣の場を僕のモノマネの練習の場にさせていただいて。
練習だったんです。
この手応えを感じて、で、まあ、どうしよう。改善の余地、ここら辺改善の余地あるから、みたいな感じをちょっと今練習してるんですけど。
でも今、すごい似てたので、
は
あ、良いんじゃないでしょうか。
はあ
は
あ、サーバルちゃんの真似してください。すごいって。すごいって。何ですか。やんないですか。
やんないんです。
もうやる前からやんない。やる前から諦めんなよ。
何の、うん、
まだ始まっちゃいねえんだよ、バカ野郎。
すいません。はい。ちょっと、試しにちょっと やってみていただいても。
人真似か。人真似じゃねえんだよ、モノマネって。モノマネと人真似は違うんだよ。お前を見せろよ、お前のサーバルを。せっかく今日そんな高い、どうせなんか 2万ぐらいすんでしょ。
しないですよ。
いくらでその服。
しないですよ。
ギャップか。ギャップじゃないだろう。
ザラとかで。
ザラか、じゃあ安いな。意外と安いな。
すいません、そんなもんですよ。
あ、そうか。だって、はい、富永さん5Rのバッグとか持ってるじゃないですか、たまに。
ああ、あれは
僕意外とハイファッション編集者に勤めたんで、婦人画報社に勤めたんで、
はい、あ、分かると、
日本のプラドを着た悪魔なんで、
あ、
でバイトしてたって、ね、ハイファッション、
あ、
で、
あ、
もうバイトしてた、まあ、だから
アンハサウェイ役だ、
アンハサウェイ的な立場だったん で、
ね、
でだ、僕めちゃめちゃ見にますからね。あ、 5R のバッグ持ってんなって。
まあちょっとちゃんと、ね、したところ見せたかったんですよ、うん、
打ち合わせの時に。
うさんくさいものじゃありませんみたいな。
すいません、なんかちょっと恥ずかしい、はい、一番恥ずかしいところついちゃって。一番張り切ったんですよね。
あ、そうです、そうです。ちょっと行きがっちゃって。
5R は大黒屋とかで買ったやつですかね、じゃあ。
正規物じゃない。
それはそれとして、
はい、
サーバルちゃんのモノマネぐらいはしてくれたっていいじゃないですか。
いや、ちょっと。いいですよ、そういうの。ちょっと恐れ多いですよ、そういうのは。ちょっと、
はあ、もう売れませんわ、このノリじゃ。
はい、
こんなノリじゃ、編集者はこんなノリじゃ売れませんわ。
そうですね、
こんなの
関係、ね、
南部行ったらサーバルちゃんのものにします。それやりましょう。
ああ、
南部やったら、ね、ですね、はいはいはい、
南部行ったら増刷かかったら、
増刷かかったら
2つともね。
はい、わかりました。は
い、
は
い、あ、いやそれちょっとハードル高いから。
そうなんですか。いやいや、増刷しましょうよ。頑張りましょうよ。
うーん、 だってそれ五十嵐出版の紫三寸ですからね。
まあ、うん、でも、まあ、でも売れればそう
アマゾン、あ、はい、じゃあこのラジオ聞いて、
はい、
買いましたって人は10人いたらにしませんか。
10人ってちょっと少なくないですか。
うん、とはいえ富永さんがサーバルちゃんのモノマネをすることがそんなに求められてるかって求められてないんで、
しかも声だけです
よね。
あの、うん、バランス的にはそれがちょうどいい
んじゃない。そもそもやらなくてもこれ、うん、今いいんじゃないかっていう説も、
あ、そうなんですか。あ、僕すごい振られてると思って必死で、あのすっごいその服着てるから、
あーもうサーバルちゃんネタを
触れた。あ、僕すっごいなんか、
初めてですよ。え、こんなこと言われたの。
うん、なんか必死で、
みんなそう思ってたんですか、
やんなきゃいけないなと思ってやったんですけど、あ、そうじゃなかったんですか。すいません、なんか本当に。
やだ。
本当すいません。
ザラでね、買った方、たくさん多分いらっしゃるから、ね。
ザラで。
そんなもんです。まあまあ、
ラジオで一切伝わらないんですけれども、
はい、まあ、そうですね。
そうなんですね。はい。
まあ、そういうわけで。よろしくお願いします。
はい
はい、
はい、いや本当ね大変だったんですよ。もう、
あ、じゃあちょっと吉田さんの方から。
いやいや、そうやって今日ここに来る、今日ここに来るのがだから何か言いたいかっていうと、だからその遠くに取材してきて、はい、で、ま、新幹線で戻ってきて、はい
はい、そうですね、
で今ここにいるっていう感じなんで、
はい、
トンボ狩りなんですよ。
トンボ狩りですよね。
お疲れ様です、うん、
はい、
新幹線とかも乗り遅れそうになって、
はい、あらら、
まあ、ハードスケジュールで動いてますからね。はい、で、あの僕、はい、あれなんですよ、あの、山彦ね、
山彦、
一関駅から山彦に乗ろうとして、
はい、
で、めちゃめちゃもうギリギリだったから、
はいはい、
ね、3時50分発、
はいはい、
乗ろうとして、
はいはい、
49分に着いてるんですよ。
で、ホームにってことですか。
うん、
ですよね。
駅に。駅に。
ちょっとこれ無理でしょ。
だからめちゃめちゃ走ったんですよ。めちゃめちゃ走って、
はいはいはい、
で、まあ、言ってみれば在来線を越えなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。はい、
新幹線のところって、めちゃめちゃ走って、
はいはい、
で、はい、エスカレーターも走って、
はい、走って登って、本
当に行けないんですけどね。
は
い、で登って、はいはい、で、登って、で、
はい、
発車しますってなったから、
はいはい、
ギリギリ間に合うってなったところで、転んじゃったんですよ。
いや、ドラマチック。
いや、これが本当にもう年取ったなと思うのが、
はい、
つまずいたわけじゃなくて、
て
足がもつれて、転んで、これ見てください、本当、マジです。
あ、本当だ。
ほら、ほら、すり、すって
ます。あ、本当ですね。
いや、うわ、それが
もう、もつれて。
で、もつれて、もう完全にも発車するタイミングがあったんで、で、しかもなんか携帯がコロコロコロと転がっていって、まあ、幸いホームの、あれには落ちなかったんですけども、
はいはい
はい、でも、から、やばいと思って立ち上がって、
はいはい、
で、それで、たらまたもつれて、
はいはい、
クワーってなって、
はいはいはい、
もうなんじゃこりゃーみたいな。
なりますね。
もう完全にもう太陽にほえるのマスター優勢みたいな感じでやったんですけど、でもいつまで、だって新幹線発車しないんですよ。
お
多分、
はいはいはい、
車掌さんがずっと俺がもつれてるのを見てて、で、2分ぐらい
やりました、はいはいはいはい。
確実に2分待ってるんですよ、
はいはい。
52分30秒ぐらいに発車してるんですよ。
はいはい
はい、今日の山彦は。
すごい。東北新幹線のダイヤを変えたんですね。
ずっともつれてもうやって。
いや、もう転んだ回があったじゃないですか。
まあだから見てるんでしょうね。
はい、多分、
はいはい、あの、しばらくたって気づきましたけど。
はい、
多分見てたんでしょう
ね。見てた、絶対俺見てます。
2回ぐらい転びましたから、
その。でしょ、2回転んでは、あ、これはね、豆知識ですね、じゃあね。
いや、だ
あの、ギリギリの人が転ぼうって、ホームで。
いや、だからそれはダメです。はい、それは本当にダメなんですけど、
僕
は
本当に、
はい、いや、そんな必死の思いで、
うん、そうそうそう、伝わったんですよ。
だってそれ乗れなくたって、
はい、
30分の遅刻に済んだんだから、30分待たせればいいだけじゃないですか、あんたちを。
まあね。うん。
それで臨んだん。
はいはい。
ありがとう
ございます。あー、素晴らしい。
それでもサーバルの真似はしない
っていう。しないっぽいですよね。
普通逆ですよね。編集が、なんか著者がこんなに身を削ってて。
うんうん。はいはいはい。それはまあ、普通はそうですよ。うん。
やる前から諦めんのか。
まあ、ループしてますね。
やらないと。
はい。はい、収まらないですね。
はい、でも わかんない
。で、富永さんなりのサーバルちゃんでいいです
か。モノマネじゃないじゃないです
か。え、なんていうセリフがあれなんですか。
すごいとかですよね。
じゃわかんない。
え、そう。
いや、僕も見てないんで。
は？あ、じゃあもうほら、似てる似てないもわかんないじゃないですか。
わかんないですよ。
あ、じゃあ。
なんか
見てます。俺もわかんないもん。
あれ、なんか言うんですけど。
言うんじゃないですか。
動物でしょ。
動物です。
すごーいは知ってますよ。
あ、すごいは言うんです
よ、一応。
すごいは言うんですか。
ガーバルちゃん。ガオーとかですか。
はい、ガオー。すごいガオーって
。すごいとかって別に、モノマネじゃなく、話の間で、なんか、
出ますよ、
ね。1、2回もうすでに、
今日は言ってないんじゃないですか。
はい、すごーい。
はぁ、
あ。はなめんな、モノマネなめんな。
いや、どれだけ一生懸命
モノマネね、あなたね、それ印象操作ですよ。モノマネね、なめないでいただけないですよ、それをね。
すごいですね、はい、そのバリエーション。
誰だか分かりますか。
はい、
うん、はいじゃなくて。誰ですか。
え、あの総理。
誰なんですか。これ誰なのかってことを私は聞きたいんですけども、まあ、誰なのかってことはちょっと、まあ私としては聞きたいなっていうのがあるんですけどもね。
それがちょっと分かんないんですけど。
石破さんでしょ。
あんなもんマニアックなものだよ。
石破さん。
え？ごめんなさい、あれ初めてやったんで、まだまだちょっと寝れてない。
かなり似てても多分分かんないと思います、石破さんまでは。
しかも石破さんのセリフ、全く、なんかもうちょっとね、あの、ミリオタっぽいこと言えばよかったん
で
しょうけど。なら、もしかしたら。
まあ、だからこうやってね。
はい。
ね、はい、
築地は残す。
はい。
豊洲も生かす。
わかります。
すごく。
最初に、んっていうのがコツなんですよ。
そうですね。今まで気づかなかったんですけど。はい。
その通りです。はい。
満面の笑みで。
一人ニュースペーパーですから。
ああ。
ニュースペーパー
です。はい、そうですね。
よく中野ゼロホールでよく、はい、攻撃してますよね。あの、モノマネ集団ね。政治家のモノマネ集団。一人ニュースペーパーでやってきますから。
あ、
これからはそう読んでください。一人ニュースペーパーの怪談現場。
今後の新作も。
イカロスの怖い本。
イカロスの怖い本。一人ニュースペーパーの怪談現場。
いろん、ある意味怖い。
ダメなんですか？兄じゃダメなんですか？
懐かしい。
やっぱこれ、ちょっと自分でもちょっと寒気走ったんですよ。いや、最近の蓮舫さんってでも、ちょっとすごい、あの、いがらっぽい声になってるから、男で真似できる感じになってるじゃないですか。
なってきましたね。
そろそろできるかな。
はいはい。
そろそろできるかなって感じ。あ、だめ、絶対ダメだ。
石破さん。
石破さんできそうなんですけどね、なんか全然、まだ。
特徴あると。
超特徴はできますよ。
はいはい。
寝ちょって
最初に。最初に寝ちょってさせる。ねえ、あれが。
でも、特徴的なセリフは。
ないんですよ。
ない
それがね、僕みたいなプロにしてみたらちょっと、僕みたいなプロにしてみたらね、
はい、
モノマネのプロにしてみたらちょっと、
モノマネのプロにしてみたら、
厳しいところかなっていうのはありますよね。
わかります。うん、期待してます。
うん、だからまあ、トヨタ議員とかやらないですよ。あれは誰でもできますから。
あ、
全然誰でもできますから。ま
あ、そうですね。
トヨタ議員の真似とかやってみたらどうですか。
真似っていうよりも、あれワードじゃないですか。なんていうか。もう。
言い切るのが大切ですから、ね、
あ、どっちバージョン、
いや、任せます。
いや、でももうあの、このハゲっていうんですか、もうね。
じゃあ終わりますか。ね、
はい、
もうちょっとだいぶグダグダしてきちゃったんで、はい、なんかこういうことじゃないと思うんですけどね、番宣ラジオって。
そうですね。
だいぶ最後無駄な話しかしてないような気がするんですけど、はい、まあ大丈夫なんですか。
はい、え、この丸ごと、
はい、
あの番組で宣伝してい
い、これ一切カットしないですから。
あ、そうですか。
はい。
え、なんかこう一コーナーというか一部分でなんかそういう時間をいただけるのかなって、
はい、
あの思ってたんですけど、ありがとうございます。なんか。たくさん、
ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど、
はい、
ま
ず、
はい、
確かに言いながらちょっとすみません、あれ、あれ、
だから真似してるんですか、それ、
はい、
誰の清水文香の真似とかしてるんですか。
顔がわかんない、
全部言っちゃうよ。
ちょっと分かれかねます。はい、
ちょっと分かる。でもなんか真似してるんですか、なんか。
いや、別に何の真似もしてないです。すいません。はい、
大丈夫ですか、小林さん、こんな感じで。
大丈夫ですよ。
売れなくなっちゃうんじゃないかなって気もするんですけど。
まあね。
うん、まあ、いっか。
いいんじゃないですか。
まあ、いっか。
それはそれでしょうがないですよ。
印税さえもらえれば、
ね。そうそうそう、
僕たちは。
はい。
そうです
か。あとは、富永さんの社内の評価が下がるだけですから
。そう、うん。結果的にね。いいんじゃないですか、それでも。
はい。
しょうがないですよ。
っていう感じですかね。何だったんでしょうね、このラジオ。まあ、みんなが損しかしてないっていう。
うん、そうですね。
僕も郷内さんも富永さんもリスナーもみんな損しかしてない。
音源はないから。
三方、三方全量損みたいな。
はい。
大岡裁きですね。
大岡裁き。
どうしよう、なんか。
はい。
すいません、お時間
取りますよ。
いただきまして
。取りますよ。
ありがとうございます。
はい。
はい。
はい。止めても、止めてもよろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。
はい、
多分、大して僕、レコーダー聞いたら寝てないと思うんですよ。録音聞いたら。
ん？何言ってない？ごめんなさい、今。
止めますね。
はい、そうしましょうか。
はい。はい。じゃ止めますよ。
はい。
はい。
はい。